ケーベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。今日からスタートしますこの新番組、日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークを担当することになりました。テレビではモヤ様ことモヤモヤサマーズ2を、そしてラジオではこのベリモヤをどうぞご愛顧ください。さて、この日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークは、私大江真理子がなんだかよくわからないのでモヤモヤするなぁというあれこれを、何でも知っていそうな日経ベリタス編集部の皆さんに教えていただいて、リスナーの皆さんと共にすっきり解決しようではないかという番組です。ということで、記念すべき第1回に登場してくださるのは、日経ベリタス編集部の井口哲也さんです。こんにちは。
こんにちは、日経ベリタスの井口哲也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
井口さん、早速なんですけども、ベリタスっていうのはどういう意味なんですか？まず名前からモヤモヤするという
そうですね、は
い、
ベリタスというのはですね、ラテン語で真理を、という意味でしてですね、金融の最前線を取材している専門記者による生きのいいニュース、それから深く掘り下げた分析記事をですね、はい、週刊でお届けする新聞としてですね、投資家の皆さんに経済の真理をお届けしたいという意気込みを込めています。
ありがとうございます。さすがですね、簡潔かつ適切なご回答でつまりこの番組は投資、それから金融、経済に関するあらゆるモヤモヤを解き明かしていこうというものなんですよね。
そうですね、その通りです。
はい、ちなみに私もかなり私自身の懐具合がモヤモヤしてるというか。
ちなみに大江さんは貯蓄とか投資とかは？
それがですね、お金に何の執着もなかったんです今まで、はい、それで気がついてみると何の蓄えもないという状況で、はい、そんな私がこんな番組を担当していいのかということを何週間か前から悶々と考え始めまして、はいはい、やっと家計簿をつけ始めました。
あ、なるほど。まずそうですね、ファイナンシャルプランナーの方とかとお話をするとです、まずやっぱり第一歩というのは自分のお金の収支ってどうなってるかと、
ね、
まずそこから始めなさいということを言われてますんで、非常に重要な、第一ステップを踏まれたということだと思います。
そうですか。じゃあ方向性はこれで大丈夫ですか？
方向性はそうですね。ただ投資というのにですね、王道というのはありませんから、はい、とにかくやっぱりひたすら、勉強してですね、投資の知識を身につけるということでは、ぜひ、リケベリタスをですね、肌身肌さず24時間、持っていただいてですね、大江さんにもしっかり宣伝をしていただくということでお願いしたいなと思います。
私相関寺から毎回実はちゃんと買って読んでるんですよ。
なるほど。それはもう大江さんも結構実は投資の達人の域に達してるかもしれませんね。
なんでしょう、耳戸島っていうこれからはちゃんと自分の人生にそれを活かせるように頑張ります。
そうですね、
はい、
頑張りましょう。
ありがとうございます、はい。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。真理子の今週のモヤモヤ、どうですかこのタイトルコール頑張って昨日の夜考えてきました日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、最初のコーナーは今週の経済ニュースから、私大江真理子がちょっとわからないな、モヤモヤするなというものをピックアップして、日経ベリタスの井口さんに教えていただこうという真理子の今週のモヤモヤです。さて井口さん、私が今週といいますか、はい、ちょっと先週先々週あたりからモヤモヤしているのがエコポイントについてなんですよ。もういろいろニュースで聞いたりということもあると思うんですが、はい、5月15日以降に購入した家電製品のうち、省エネ性能で星4つ以上の基準を満たすエアコン、それから冷蔵庫、テレビについて、出力ですとか容量、画面の大きさごとにポイントがもらえるということなんですけど、そもそもこのエコポイントっていうのはどういう目的で発行されたものなんでしょうね。で、なんでこのエアコン、冷蔵庫、テレビっていう3点だけなんでしょうか。
なるほど、そうですね、このエコポイントというのはですね、環境省、それから総務省、経済産業省が実施する、正確に言うとですね、エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業という、ちょっと言うと長い事業なんですが、要するにですね、最大の目的はですね、経済がこういう今世界同時不況と言われ てますけども、はい、まあ、そういう中で少しでも消費を喚起しようという、まあ、経済対策としてのまあ意味合いが強いんですが、まあ、買ってくださいというだけではですね、要するに単にお金のばらまきになってしまうので、まあ、それに合わせてですね、同時にその一つは環境面にもいい効果をもたらすようなものやろうと、ということで、あの実はこのエアコンとですね、はい、冷蔵庫とテレビとこの3品目でですね、まあ、家庭のだいたい消費電力の半分ぐらいを使ってるんですね。
そうなんですか。
でこれをですね、まあ、最新の省エネ性能の高い製品に、まあ、買い替えてもらうことでですね、まあ、日本全体の CO2 排出も減らそうという、まあ狙いがあります。それからさらにテレビについてはですね、今その、まあ、地上アナログ放送からですね、地上デジタル放送への切り替えというのを、まあ、
そうですよね、
やってますんで、はい、まあ、この際、ぜひデジタル放送用のですね、薄型テレビに買い替えてもらおうという、うん、まあ一石三鳥を狙ってる、まあ政府事業ということなんですね。
そういうことなんですね、はい、もやもやがちょっと晴れました
で、まあ、具体的にはですね、じゃあどういうことになるのかと、はい、まあ、あのもう皆さん結構ご存知かと思いますが、まあ、例えばエアコンと冷蔵庫でいくとですね、大体販売価格の 5%、 それからテレビについては 10% 程度の、うん、まあ、ポイントが、つくと。
あとはその省エネ性能を星4つ以上、まあ、基本的に星4つ以上と、うん、いうことなんですが、うん、この基準、それから格付けっていうのも政府が決めてるものなんですか。
そうですね、これはですね、この省エネ性能の格付けというのは、財団法人省エネルギーセンターという、まあ、機関がありましてですね、まあ、ここで、評価してます。まあ、評価方法を決めてるのは経済産業省なんですが、はい、一応この格付けにもですね、一応正式名称ありまして、統一省エネラベルというのがありましてですね、まあ、各メーカーから、提供されている製品情報をもとにですね、同じその商品ジャンルの中で、相対的にどの家電のですね、その省エネ性能が高いかというような、評価をして、決めてます。で、まあ、その省エネ性能がどれぐらい高いかによってですね、まあ、星1つから5つまで、まあ、表示してましてですね、さらにその、まあ、1年間使った場合にですね、どのぐらい例えば、電気代が節約できるかというようなことも、まあ、表示の対象になってます。
なるほど、それは分かりやすいですね。ただその基準となるものは、うん、メーカーが提供する製品情報なわけですか。
そうですね、まあ、とりあえずはそういうことになりますね。
じゃあ、まあ、自己申告のような面もあるけれども、うん、まあ、 そうですね、うん、そこは性善説にのっとってっていうことなんですかね、まあ、
はい、
は
い、
なるほど。でその統一省エネラベルなんですが、うん、特にこの3品目みたいに電気代がかかりそうな家電製品の場合は選ぶ時の尺度というか参考としては分かりやすいですよね。それぞれの製品にいくつ星がついてるかっていうのは、この省エネルギーセンターのホームページでも見ることができるんですよね。
そうですね、うん、まあ、あの坂井正樹さん の、 あの料理番組みたいなあれですね、星3つですみたいなやつすいません
井口さんがいきなりモヤモヤしちゃったんですけど、はい、それ他局の番組なのでちょっと、はい、
すいません、はい、
ご考慮いただければまあせめてミシュランみたいとかね、はい、そういう感じでお願いします。あ、そうですね、はい、気を取り直してで、あのここからが問題なんです。一番モヤモヤしてるんですが、はい、その獲得したポイントをどうやって使うのか、ここなんですよね。そのあたりはどうなってるんですか。
そうですね、まあ、実を言うとですね、うん、このポイント何に使えるのかと、何に交換できるのかって実はまだ決まってないんですね。
この制度も始まっているのに、そのエコポイントの使い方は決まっていない、はいはい、
まあ、かなりちょっと乱暴な話なんですが、あのただ、まあ、あの先にですねこのエコポイントやるっていうのが決まっちゃいましたから、はい、逆に言うとその消費者の方はですね、じゃあエコポイントが使えるようになるまでですね待ってようかと、買うの待ってようかということになって買い控えが起きちゃうとですね、せっかくのその経済対策というのはですね、逆にその消費を冷やしちゃうということにもなりかねませんので、とりあえずは制度としてはスタートさせると。で、まあ消費者としてはとりあえず購入をしたらですね、領収書を取っておいて、後で制度がきちっと固まった時点でですねポイントをもらうという、まあちょっと後付けになっちゃいますけど、まあ、そういうドタバタの制度ですね。
そういうことが起こってしまったんですね。でも確かに消費者としてはエコポイントがつくまで待ってようということにはなりますからね、うん、メーカーさんとしてはそれまでの間がとっても苦しくなっちゃうわけですよね。
そうですね。
で今決まっているのは整理しますと1ポイント1円相当、うん、ということは決まっているわけですよ ね、
そうです
ね、はい、で何に交換できるのかでそのあたりが決まってないわけなんですが、うんうん、これかなりそのエコポイント使うモチベーションには大きく関わってきますよね。
そうですね、うん、
政府の事業だからって言っていきなりじゃあエコポイントは10年ものの国債と交換しますよとかそういうことを言われても、
まあ、それはないかもしれませんけど まあ、そうですね、はい、あの政府は一応ですね、その交換可能な商品などついてのまあ全体像というのはまあ一応今月中にはなんとか発表したいと、まあ、いうふうに言っているんですが、
今月中ですか。
そうですね、まあ、今のところですね、その例えば環境に配慮したまあ省エネ製品とかですね、あるいはその環境事業に寄付などをしている、まあ発行者の商品券、あるいは、プリペイドカード、それから、地域振興につながる、物産品などが、まあ、検討の対象に上がっているみたいですね。
ちゃんと地域の活性化にも貢献しようと
ですね。
そうですか、はい、
ちなみにですね、このエコポイント制度そのものはですね、まあ、来年3月いっぱいまでということなんで、まあ、期限付きということなんで、そろそろ買い替えを検討している人はですね、それまでにまあ買い替えをするならした方がいいかもしれませんね。
ということは来年3月いっぱいまでしかエコポイントも使えないんですか。
あ、いえいえ、あの獲得したポイントはですね、2012年の、3月いっぱいまでは一応使える方向で、まあ、検討されています。
2012年の3月までですね、はい、ちょっとメモします、
はい、でちなみにまあ付け加えて言いますとですね、まあ、これらの冷蔵庫とかですね、の家電はですね、いわゆる買い替えをする際に、まあ、古い製品をですね、引き取ってもらって、その家電リサイクル券というのを買ってですね、引き取ってもらわなきゃいけないんですけど、はい、まあ、その時にかかる、3000から5000円分の、ポイントも、ついてくると。
ほー、結構考えてますね。
そうですね。
そうですか、うん、じゃあここですもう一回整理しますね、はい、エコポイント制度自体は来年の3月末まで、はい、その上でその間に獲得したエコポイントを商品に引き換えられる期限は2012年の3月までと。しかもこの期間中であれば家電リサイクル料金の分も合わせてお得になるっていうことですね。
そうですね、はい、
わかりました。ま、あのテレビ東京に所属しています私としては、ぜひこの機会に皆さんに地デジ対応のテレビへの買い替えをお勧めしたいと思います。
なるほど、
はい、よろしければどうぞ。以上、マリコの今週のモヤモヤでした。今週の日経ベリタスヘッドライン。さてここからは今週発売中の日経ベリタスの中から井口さんにトップ記事を紹介していただく今週の日経ベリタスヘッドラインです。さて井口さん、今週の日経ベリタスの関東記事なんですが、逆境に勝つ新社長はとなっていますね、
はい、
逆境つまり景気が悪い時には社長人事が荒れたりですとか、うん、サプライズ人事があったりするということなんですが、そうなんですか。
そうですね、まあ、あの今年日本経済新聞社のですね、集計によるとですね、まあ、上場企業あるいはそれに準ずるまあ大企業でですね、社長交代があったのが、今現在の集計でまあ700社弱ぐらい、これは決して例年に比べるとですね若干まあ少なめではあるんですけども、うん、まあ、ただ、今年のトップ交代見てますとですね、まあ、トヨタをはじめとしてですね、はい、まあ、大企業で次々とまあ大型のトップ交代が出てるということですね。で、まあ、あの当然のことながらですね、その、まあ、経営者次第でですね、まあ、会社の業績もまあ大きく変わってきますね。で、まあ、あの当然ながらそこに、まあ、株式市場もまあ注目するわけですけども、特にその、まあ、いわゆる企業業績がまあかなり厳しい時というのはですね、当然ながらその会社もですね、いわゆるまあ今までの延長線上じゃない経営手法を求めたりとかですね、まあ、そういうことでまあかなり今までとはちょっと違ったタイプの経営者が登場しやすいと、まあ、それからそのまあ選ばれた経営者の方もですね、まあ、当然ながら危機ということでですね、まあ、大胆なその経営改革を打つためのまあリーダーシップを発揮しやすいということもあってですね、
では今年2009年の注目のサプライズ人事どちらの会社でしょう。
そうですね、まあ、やはりあの今年最大 の, その注目人事はですね、トヨタ自動車、ここの、社長に就任することになった、まあ、豊田章男さん、豊田章男さんというのはですね、トヨタ自動車の創業者って豊田喜一郎さんという方なんですが、まあ、この方の、孫にあたられる方で、以前の社長のですね豊田章一郎さんの、息子にもあたるという、はい、まあ、創業家からの、社長就任ということになるんですが、まあ、今世界の自動車産業はですね、まあ、始まって以来の危機というような状況の中で、まあ、トヨタの中にはですね、今年はトヨタ秋夫さんの社長就任は見送った方がいいんじゃないかという声もまあ実は結構あったんですけども、
ね、
まあ、逆にそういう危機の中だからこそ彼を社長にすべきだという声が、まあ、勝って最終的には、彼が、今年社長に就任するということになったんですね、うん、で、まあ、創業家 が、まあ、社長になるということについては、まあ、賛否両論いろいろあると思うんですけども、はい、まあ、最大のやっぱり彼の武器というのはですね、その53歳という若さですね。で、まあ、トヨタは非常にそのグローバル化された企業なんですが、一方でその非常に日本的なところも残してましてですね、そのいわゆる年功序列で普通にトップを選んでいくとですね、大体そのまあトップになる頃には60以上になっちゃってると。まあ奥田さんなんか社長になった時は、ね、有名な言葉があるんですよ。もう10年若ければ喜んでやっていたと。かなり大胆な言葉ではあるんですけども、まあそのぐらいです。
若い状態なわけですね、
うん、まあトヨタのその社長っていうのはまあグローバル企業ですから、かなり激務ですし、かつこういうまあ危機の時代においてはですね、いわゆるその10年20年を見据えてやっぱり起用しなきゃいけないということでは、やはりその創業家から若いトップを出すことによってですね、ちょっと今までとは違うトヨタを大転換するということがまあ期待できるんじゃないかという判断があったと思いますね。
新しい風を吹き込むと
ですね、はあ、まあ、自動車業界ですね、他にもそのホンダもですね、はい、今年、まあ、伊藤専務が、まあ、社長に昇格するんですが、この方もやはり、55歳ということで、まあ、いずれもその50代が、トップになって、まあ、自動車業界で競い合うという形になりますね。
若手の方に期待されているようなそんな時期でもあるわけです ね、
うん、ですね。
でも、はい、こういう局面だからこそベテランの力が必要だっていう企業もあるんじゃないですか。
そうですね、まあ、自動車業界はそういうことで、まあ、若返りが進んだわけですけども、逆にその電気業界ですね、はい、こちらはどちらかというと、まあ、いわゆるベテランにですね、まあ、復活を託すという形の人事が、まあ、今年は結構多かったのかなと、まあ、代表的な例がですね、その日立の社長に就任した川村さん、はい、この方はですね、まあ、実はもうすでに子会社の会長に転じられた方なんですけども、前任のですね古川社長が62歳なんですけども、後任のその川村さんはですね、はい、69歳7歳年上に交代すると。まあ日立はですね、まあ、いろんな事業をそのグループの中に抱え込んでまして、なかなかその事業の取捨選択が進めないというふうに言われてたんですけど、ここはおそらくまあベテランの力を借りてですね、そういう事業の再構築を大胆に進めてほしいというまあ狙いを込めた人事かなと思いますね。あとはまあ電気業界とソニーがやっぱり注目ですね。いわゆるストリンガー会長がですね、社長を今回兼務すると。でソニーの場合はですね、ストリンガー会長がまあ映画も含めたそのグループ全体をまあ統括してるんですけども、エレクトロニクス事業については前社長のですね、中鉢さんが見る形で、まあ、いわゆる二人三脚でやってきたんですけども、こういう危機の中でですね、やっぱりリーダーシップをしっかり、一つにした方がいいということで、ストリンガーさんがまあ企業編集を担うと。まあ、ソニーの場合はですね、以前からそのアップル の, その iPod であるとかですね、はい、それから iPhone とかですね、まあ、そういう製品がなんでソニーから出てこないのかということがまあ言われてたわけですけども、ストリンガー氏のまあリーダーシップの下でですね、はい、まあ、若手を抜擢しながら次世代のまあ事業作りというのをまあ進めていくことになるんだと思いますね。はい、
やはりこういう苦しい時ほど強いリーダーシップっていうのが必要になってくるわけですよ ね、
う
ん、
すね。
だから会社が一つにまとまっていくためにも、こういうサプライズが出てくるということなんですね。そうなるとこのサプライズ人事に株式市場も反応すると思うんですが。
そうですね、まあ、アナリストの方とかもですね、例えば過去のまあ社長交代が発表された時にですね、株価はどう動いたみたいなことをまあ調べてるんですけども、やっぱり会社の変化ということを期待して、まあ、社長交代が発表されると株価が上がるケースが結構多いという、まあ、ことですね。で、まあ、今回もですね、まあ、トヨタとかソニーであるとかですね、社長交代発表されてから、まあ、日経平均株価以上に、まあ、株価が上がるということにはなってます。ただおそらくそういう最初の株価上昇っておそらく、まあ、1、2ヶ月が、まあ、限度でですね、まあ、
そこから相場のような感じ
で、そういうことですね、うん、まあ、そこから先はですね、やっぱりいち早く、まあ、会社をどういう方向に持っていくんだということをまず新社長しっかり明示してですね、まあ、そこから先それを着実に改革を進めていくというステップを踏まないとですね、株式市場からの信任も得られないということになると思います。
実績を出せないとその効果は長続きしませんよ。
ですね、なかなか厳しいですね。
そうですね、
はい、まあ、いずれも日本を代表するような企業の、まあ、今年トップコーダー起きてますから、はい、まあ、まさに日本経済がどっちへ行くのかという、はい、まあ、大きな分岐点に立っているということだと思いますね。
これから注目していきたいですね、
はい、
詳しくは今発売中の日経ベリタス今週号をご覧ください。以上、今週の日経ベリタスヘッドラインでした。今週の日経ベリタス180秒トピックス。さて、ここからは今週発売中の日経ベリタスの中から3つの気になるトピックをそれぞれ1分間でご紹介するという180秒トピックスです。ただし、ここが重要なのですが、 ちゃんと180秒になるかといえばそうではないかもしれません。分かるまで解説していただくということで、このコーナーでは秒数がモヤモヤしております。真面目なのか不真面目なのか全くわからない番組たまりませんね、このテスト、
ね、はい、
早速一つ目いってみましょう、はい、その1、ウォール街のランダムウォーカーの著者マルキール教授インタビューということですが、マルキール教授というのはどういう方なんでしょうか。
そうですね、この方はですね、いわゆるファイナンス理論の、世界的権威と言われる方でですね、このウォール街のランダムウォーカーという本はですね、いわゆるその投資家にとっては歴史的な名著という、評価を受けてます、はい。でこの方のですね、いわゆる主張を簡単に言っちゃうとですね、はい、投資信託というものにはですね、大まかに言うと2種類あってですね、いろんな調査をやって、いわゆる儲かりそうな、株式に、選んで投資する、アクティブ型という、投資信託とですね、それからいわゆるその市場平均にほぼ連動した形での、そのインデックス型という、投資の2つの種類の投資を比べるとですね、実はそのいわゆる洗練された市場、いわゆるその情報が効率的に流通する市場においてはですね、実はインデックス型に、投資をした方がですね、コストもかからなくて最終的には運用成績も上がるということを、言われた方なんですね。で、今回のインタビューではですね、マルキールさんに、今の株式の状況とかを伺ったんですけども、彼の見方では、いわゆる日本の今の株価っていうのは相当安いので長期的投資には非常にいいタイミングであると。で、かつやはり彼の主張通りですね、長期投資にあたってはですね、インデックス型が有効になるということを、言われています。はい、
そうですか、はい、では次に参りましょう、はい、その2、事業法人再び株の売り手にということですが、井口さん、まずはこの事業法人の定義から教えていただけますか。
そうですね、これ実は事業法人のいろんな定義があるんですけども、この記事の中でですね、定義をしているのはいわゆる上場企業がですね、株の売り買いにどう関わったかということで、調べているんですけども、一つは、いわゆる、公募増資とかによる、株式の売り出しですね、これを事業法人による売りと、はい、それから、いわゆる自社株買いっていうのを、これを、事業法人による買いというふうに、考えてですね、でそうするとその事業法人の実態、株式の売り買いっていうのは、どうだったのかということを調べるとですね、実はその2007年度8年度、この2年間について言うと、企業の自社株買いというのは相当増えましたので、実はこの2年は連続していわゆる事業法人が、株の買い手になってたと。で実を言うと2008年度というのはですね、当初のこの統計によるとですね、外国人株主っていうのが実は、4兆円以上の株式を日本で売り越したと、はい、いうことなんですね。でその売り越した分のかなりの部分を実は、事業法人というのは自社株買いの形で吸収してたと。でところがですね、今年度について言うとですね、今その企業の業績が急速に悪化してますけども、それに合わせてですね、いわゆるその資本を厚めに積まなきゃいけませんから、いわゆる増資ということをですね、かなり、活発にやりそうでですね、アナリストの予想では、おそらく今年度にですね、2,3 兆円ぐらいの、公募増資っていうのがあるんじゃないかと。
でその一方、3兆円ですか。
2,3 兆円ですね。で一方で、いわゆる自社株買いですね、これは、やっぱり手元資金厳しいですから、なるべくそのお金をあんまり使いたくないということで、おそらく、ぎゅっと縮まってくると思われますので、おそらく、企業は今年度について言うとかなりの売り手になる。でそうすると外国人投資家がですね、買いに回ってくれないとですね、日本の株価の需給もちょっと緩みかねないと、いうそういう情勢を分析しています。
そういうことなんですね、はいはい、そしてその3、インドの総選挙後に株価が大幅に上昇したということなんですが、これは5月16日に開票されて与党連合が勝利したものですよね。それで株価が上がったんですか。
そうですね、今回の、総選挙ではですね、いわゆる国民会議派というのは、予想外に、大勝したということでですね、新首相率いる第2期連立政権というのが発足したんですけども、予想外の対象によってですね、いわゆるその外資規制の緩和などに、非常に拒否感を示してた、いわゆる左翼政党とかのですね、閣外協力というのを、取り付ける必要もなくなったので、かなり、いわゆる経済成長を促すような政策が取りやすくなるということでですね、相当株式市場も、これを好感してですね、16日明けて翌週の18日ですか、この日に一気に 17% もムンバイ証券取引所の株価指数が、上がってですね、で、その高値は今も続いてまして、去年 の、 9月のいわゆるそのリーマンショックということで世界中の株が下がったんですけども、インドについて言うとこの、リーマンショック前の水準まで株価が戻っちゃったと、
戻ってしまってる
ということですね、ただ若干その加熱気味の感も ありましてですね、まあ、最近その発表されたインド の, その1、3月の GDP これが 5.8% のプラスなんですけども、まあ、これは今の世界的な中で見ると高いとは言えるんですけども、はい、まあ、ただインドそれまで 9% ぐらい減ってますから、そういう意味ではやっぱり減速は避けられないということで、まあ、今後その実体経済がねどれだけついてくるかということをまあ注視する必要があるかなと思いますね。はい、
さあ皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは今週発売中の日経ベリタスをご覧ください。今週の日経ベリタス180秒トピックスでした。ここで日経ベリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているんでしょうか。日経ベリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み企業の業績を知るための豊富なデータやさまざまなツールも備えて個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ベリタスをご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインのお申し込みは会社がわかるで検索してください。第1回の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。リスナーの皆さんのモヤモヤを吹き飛ばすようなトピックをこれからもどんどんご紹介してまいりますので、どうぞお楽しみになさってください。はい、さあ井口さん、今週注目されるポイントっていうのはありますか。
そうですね、まあ、今週はやっぱりゼネラルモータースの景気がまあその後どういう展開を見せるのかというのがまあ最大の注目点ということになると思いますけども、うん、まあ、そこからさらに、金曜日に発表されるアメリカの雇用統計、はい、等もですねアメリカ経済の行方を占う上で大いに注目されるところになると思います。
そうですね、今週は本当にいろいろなものが動きますよね。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。また先ほどご紹介しました日経ベリタスマーケットオンラインや私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送しています田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。もちろんこの日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークもご愛顧ください。
私たち日経ベリタス編集部のスタッフもですね、はい、これからこの番組で、最新の、市場動向あるいは金融情報をお伝えしていきますので、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
それではまた来週、お相手は日経ベリタスの井口哲也と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行日本経済新聞社の提供でお送りしました。